Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。最近読んでいるというよりも、パラパラとページをめくっている書籍があります。この本のタイトルは、世界を知る101の言葉。
ワンちゃんみたいだね。
101ですか。ありがとうございます。これなかなかユニークな書籍なんですね。何がユニークなのかというと、それぞれの国を一言で表す。
一言で？どういうこと？
例えばですね、タイならば、
カレー？
いえいえ、遠慮。アメリカは起業家精神。シンガポールは秩序。
面白いね。じゃあ日本は？
それはここでは明かさないようにしましょうか。ただ著者は、日本の社会を見渡せば、その一言が溢れていると言います。
へえ、そうなんだ。なんか気になるな。
ビリ君では特別に、日本を一言で、著者は敬意、リスペクトと表しています。
リスペクトか。
著者は、日本に到着した瞬間にというよりも、飛行機を降りる前から敬意に遭遇します。おしぼりと呼ばれる温かいハンドタオルが配られ、さっぱりとした気分を得られると同時に、自分が持ち込んでいるかもしれない、ばい菌を他人に移さないための予防ができている。人々はお互いに深い敬意を払っています。物と空間はどちらも丁寧に設計され、扱われています。健康なことで有名な日本食は体を尊重するもの。まあ、こんな風に著者は綴っているんですね。まあ、こちらの書籍、なかなか面白いのですが、一つ要望を言わせていただければ、世界地図を載せていただきたかったです。
地図は載ってなかったんだ。
そうなんです。そのため今回新たに地図帳も新調しました。
結果往来だね。
そして今日のトピックの舞台は、世界を知る101の言葉の中で、効率性、この一言で表されている国なんです。皆さんどこだと思いますか？
エストニア、the hub of cyber defense。
エストニア？名前だけは聞いたことがあるけど、一体どこにあるの？
効率性の国、エストニアですが、バルト海とフィンランド湾に接する北欧の国なんです。
バルト海？なんか社会で習ったことがあるな。バルト三国ってあるよね。バルト三兄弟？
兄弟ではありませんが、バルト三国ありますね。北からエストニア、ラトビア、リストニアと並んでいますね。そして今回のエストニアですが、北にフィンランド、バルト海を挟んで対岸にはスウェーデンが控えています。エストニアの東はロシア。あのサンクトペテルブルグもご近所といえばご近所です。
マトさんありがとう。なんとなくエストニアの位置が分かった。
よかったです。
でも今日のタイトルはエストニアが The Hub of Cyber Defense。サイバー防衛のディフェンスのハブになっているってこと？
そのようですよね。実は2000年代に A series of cyber attacks 一連のサイバー攻撃があったんです。
A series of cyber attacks in the 2000s made the Estonian government take these threats as seriously as they would take a physical attack.
2000年代になって一連のサイバー攻撃により
A series of cyber attacks in the 2000s
エストニアのガバメントはエストニア政府は
made the Estonian government take these threats as seriously as they would take a physical attack.
エストニア政府は take these threats これらの脅威を受け止めた。どのように as seriously as they would take a physical attack. Physical attack. これはサイバーではなく物理的な攻撃ですね。まあ、戦争のような物理的な攻撃を受けるのと同じようにサイバーアタックに対してもエストニア政府はシリアスに真剣に受け止めるようになったんです。こうしてエストニアは
Thus Estonia became one of the top countries with ironclad cybersecurity measures.
こうしてエストニアは became one of the top countries. トップレベルの国になった。一体何においてトップレベルになったのかというと
ironclad cybersecurity measures.
ironclad, iron, 鉄ですね。clad, c-l-a-d, 服をまとった、服を着た、もしくは覆われた。そこから ironclad この単語は鉄で覆われた鉄壁の完璧なという意味になります。エストニアは鉄壁のサイバーセキュリティメジャー対策を施したトップレベルの国になったのです。
エストニアってそのメジャー対策を最近講じ始めたのかしらね。
サイバーセキュリティメジャー way before other countries took an interest in the matter.
あら way before随分前から other countries took an interest in the matter。他の国が take an interest 関心を示すずっと前からエストニアはサイバーセキュリティ対策を施していたのね。
効率性の国だからね。
時は2007年に遡ります。
In 2007, a decision was made to relocate a war memorial of the Soviet era from central Tallinn to a military cemetery.
2007年に a decision was made. 決定したんですね。
Decision was made to relocate a war memorial of...
War memorial. 戦没者慰霊碑を relocate. 移すことに決めたんです。エストニアの首都であるタリン中心部にあったソ連時代のこの慰霊碑。
A war memorial of the Soviet era.
タリンの中心にあったこの戦没者慰霊碑を
From central Tallinn,
こちらから軍事墓地に移すことを決めたんです。
From central Tallinn to a military cemetery.
しかしこの移転を心よく思わなかったのはこちらの国。
Russia was not happy about it.
そっか、ロシアか。Russia was not happy about it.それでロシアは何かしたのかな?心配。
Russia was not happy about it. As the relocation work commenced, Estonia became a victim of cyber warfare.
この移転を心よく思っていなかったロシアは、As the relocation work commenced, commence. これは何かを開始するという意味ですね。Relocation. 移転が始まった時に、
As the relocation work commenced, Estonia became a victim of cyber warfare.
移設作業が始まると、エストニアは、サイバー攻撃のビクティム、被害者になった。このサイバー攻撃が狙ったのは、
The attacks were aimed at Estonian websites and services like the parliament, bank, ministries and media.
この攻撃が狙ったものというのは、エストニアのウェブサイトやサービス。
The attacks were aimed at Estonian websites and services.
例えば、エストニアの国会。
Like the parliament.
それから、銀行や省庁、メディアなど。
Like the parliament, bank,Ministries and media.
こういったところをターゲットにサイバー攻撃が行われたようです。そしてこの攻撃は
The attack was addressed as the biggest cyber attack against a single country.
このエストニアをターゲットにしたサイバー攻撃は
As the biggest cyber attack against a single country.
一国に対するサイバーアタックとしては The biggest 最大のサイバー攻撃として取り上げられたんです。この攻撃はこのぐらいの期間続いたと言います。
It lasted for 22 days, which disrupted some services while completely shutting down others.
この攻撃は、It lasted for 22 days. 22日間続いたんですね。そしてこの攻撃が、disrupted some services. 一部のサービスに、disrupted. 支障をきたし、そして、completely shutting down others. 他のサービスは、完全に停止をしてしまいました。この2007年に起きたサイバー攻撃は、エストニアにとっては、
The attack of 2007 served as a lesson for the country.
2007年のこのアタックは、served as a lesson、レッスンとして役立つ。つまり、教訓となった。そしてエストニアは、
Estonia is more advanced than other countries when it comes to internet-based services.
エストニアは、is more advanced、進んでいる。Than other countries. 他の国に比べて進んでいる。When it comes to internet-based services. When it comes to. これはよく出てきますね。何々に関してはということです。インターネットベースのサービスにおいては、エストニアは他国よりも進んでいる。
Estonia is more advanced than other countries when it comes to internet-based services.
その中でも特に especially,
especially those offered by the government, from filing taxes to voting.
特に政府がオファーする、提供するサービス。
Especially those offered by the government.
例えば、
from filing taxes to voting.
From filing taxes. タックスをファイルする、税金の申告や、それから vote、投票ですね。こういった政府が提供するサービスに関しては、特に他の国よりもエストニアは進んでいる。そしてエストニアという国はランキングにおいても、
Estonia is often placed high in security rankings.
エストニアはセキュリティランキングでも often placed high、上位に位置することが多い。エストニアの首都タリンは、
Tallinn, Estonia's capital, houses the cooperative cyber defense center of excellence of NATO, North Atlantic Treaty Organization.
そうなの?エストニアの首都のタリンに NATO、NATO、北大西洋条約機構の何かが house、設置されてるって言ってたね。
言ってましたね。
Houses the cooperative cyber defense center of excellence of NATO. Cooperative cyber defense center of excellence. Cooperative cyber defense center of excellence.
エストニアの首都タリンには北大西洋条約機構 NATO のコーポレーティブサイバーディフェンスセンターオブエクセレンス、これが設置されているんですね。
それって一体何なのさ。
まあこちらはサイバー攻撃に対する取り組みの一環として CCDCOE NATO サイバー防衛センター、これは2008年に新設されたもので、サイバー防衛に関する研究開発などをこちらで行っているようです。それがエストニアの首都タリンに設置されているということです。さあ、それではこのあたりで第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。エストニア政府はサイバー攻撃に対する対策を講じていますが、その一環として他に行っている活動にはどのようなものがあるでしょうか。そこに注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Estonia, the hub of cyber defense. A series of cyber attacks in the 2000s made the Estonian government take these threats as seriously as they would take a physical attack. Thus, Estonia became one of the top countries with ironclad cybersecurity measures way before other countries took an interest in the matter. In 2007, a decision was made to relocate a war memorial of the Soviet era from central Tallinn to a military cemetery. Russia was not happy about it. As the relocation work commenced, Estonia became a victim of cyber warfare. The attacks were aimed at Estonian websites and services like the parliament, bank, ministries, and media. The attack was addressed as the biggest cyber attack against a single country. It lasted for 22 days, which disrupted some services while completely shutting down others. The attack of 2007 served as a lesson for the country. Estonia is more advanced than other countries when it comes to internet-based services, especially those offered by the government, from filing taxes to voting. Estonia is often placed high in security rankings. Tallinn, Estonia's capital, houses the Cooperative Cyber Defense Center of Excellence of NATO, North Atlantic Treaty Organization. The Estonian government has been organizing awareness campaigns and workshops for elder citizens and coding lessons for children. Estonia is making sure that every citizen has the knowledge necessary to keep its IT system secure.
銀行口座を開く、税金の書類を提出する、病院の予約をし処方箋をもらう、ある意味でこういった手続きは非常に面倒です。時間はかかるし、しかしエストニアの人たちは違うそうです。長い列を作ったり、備え付けの鉛筆で用紙に記入したり、電話のカスタマーサービスとやり取りをすることはありません。これらの手続きすべてをオンラインでボタンを数回クリックするだけで終えることができるからです。エストニアは世界で最も進んだデジタル社会であると言われています。1991年にソビエト連邦の崩壊に伴い独立をしたエストニア、ビジネス面でもスカイプをはじめとする有名なインターネット企業が誕生しています。2007年のサイバー攻撃を教訓に、エストニアは国を挙げてセキュリティ対策に取り組んできました。さあ、それではセキュリティ対策とともにエストニア政府が取り組んでいる活動、これについて少し見ていきましょうね。さあ、エストニア政府が行っている活動とは、
The Estonian government has been organizing awareness campaigns and workshops.
彼らがオーガナイズしているのは awareness campaigns、 知ってもらうためのキャンペーン、いわゆる啓蒙活動ですね。それからワークショップ、こういったものをオーガナイズしているようです。
The Estonian government has been organizing awareness campaigns and workshops.
そうしたキャンペーンはどなたのために?
For elder citizens.
年配者のために。
Coding lessons for children.
そして子供のためにコーディングレッスン、コンピュータープログラムのコーディングのレッスンを実施しているようです。まあ、コーディングレッスンといえば、私の友人が子供たちにコーディングを教えているんですが、ここに来て生徒の数が急増していると言っていましたね。友人曰く、プログラムのコーディングは皆ある程度できるようになりますが、肝心なのは美しいコードを書く。あのプログラムにも美しさというものが要求されるんですね。エストニアに話を戻します。
Estonia is making sure that every citizen has the knowledge necessary to keep its IT system secure.
エストニアでは、making sure、確かにする。まあ、必ず、
making sure that every citizen、
すべての市民が、
every citizen has the knowledge necessary to keep its IT system secure。
エストニアは、すべての市民が、has knowledge necessary、必要な知識を身につけられるように。何のために ?to keep its IT system secure。IT システムを、secure、安全に保つための必要な知識を身につけられるようにと。それを、making sure。確実なものにしているんですね。エストニアでは一部のグループだけではなく、国民全体がある程度の IT リテラシーを 持ち合わせるように啓蒙活動に励んでいるんですね。見習わなければいけませんね。皆さんは今日の記事どのように受け止められたでしょうか。最後にもう一度本文を聞き直して本日のポッドキャスト閉じていきたいと思います。大変にお疲れ様でした。
Estonia, the hub of cyber defense. A series of cyber attacks in the 2000s made the Estonian government take these threats as seriously as they would take a physical attack. Thus, Estonia became one of the top countries with ironclad cybersecurity measures way before other countries took an interest in the matter. In 2007, a decision was made to relocate a war memorial of the Soviet era from central Tallinn to a military cemetery. Russia was not happy about it. As the relocation work commenced, Estonia became a victim of cyber warfare. The attacks were aimed at Estonian websites and services like the parliament, bank, ministries, and media. The attack was addressed as the biggest cyber attack against a single country. It lasted for 22 days, which disrupted some services while completely shutting down others. The attack of 2007 served as a lesson for the country. Estonia is more advanced than other countries when it comes to internet-based services, especially those offered by the government, from filing taxes to voting. Estonia is often placed high in security rankings. Tallinn, Estonia's capital, houses the Cooperative Cyber Defense Center of Excellence of NATO, North Atlantic Treaty Organization. The Estonian government has been organizing awareness campaigns and workshops for elder citizens and coding lessons for children. Estonia is making sure that every citizen has the knowledge necessary to keep its IT system secure.
もうかれこれ1年半にもなるコロナとの戦い、これだけの長期戦になるとやはり精神科医の方々の声に耳を傾けたくなります。精神科医の加山理香さん。加山さんは去年からコロナ対策の関連で毎月の残業が100時間を超える人たちの話を聞く機会が増えたと言います。例えば保健所の方々、役所の方々、彼らは皆誰かがどうしてもやらなければならない業務ですからと強い使命感を抱き、大丈夫です、頑張りますと言い切る人が多いそうです。しかしその顔には疲労の色が濃く出ている。そんな自治体の職員に加山さんは必ず聞くことがあると言います。それは、普段誰かからありがとうと感謝される機会はありますか。すると彼らは、ありませんとか、たまにはあります、そのような答えが返ってくるそうです。ワクチンの予約係の人は住民の人から、一体いつになったら接種券が届くんだ、全然予約は取れない、そうした苦情の電話を受けることが多いそうです。そんな中でもこちらが予約の仕方などを案内すると、電話口では、やってみますね、ご親切にありがとうと言ってもらえることもあるそうです。そのありがとうの一言で疲れもスーッと消えていく感じがする。加山さんご自身も役所の窓口で何か手続きをした時、きちんとお礼を言っていなかったかもしれない、そう気づきます。特に日本の自治体職員は皆レベルも高いので、頼んだことをきちんとやってくれて当たり前、そう思い込んでしまっていたのかもしれないと反省されています。でも自治体の職員だって普通の人間、住民の不安や不満の吐け口とされ、きつい口調で叱責される、それではいくらやる気があっても心身がボロボロになるだろう。彼らに働いてもらうのは当然と思う気持ちもわかるけれども、次に役所に連絡をした時、窓口に行った時、疲れている彼らにほんの少しの笑顔とこんな言葉をかけてほしいと加山さんはおっしゃいます。その言葉とは、お疲れ様、おかげで助かりましたよ、ありがとう。あなたのこの一言が疲れて乾ききった職員たちの心に水のように染みていくのは間違いないとおっしゃっています。感謝の気持ちをありがとうの一言で伝えましょうと加山先生はおっしゃっています。そういう意味では英語圏の人たちは何かにつけ Thanks、 ありがとうを連発しますよね。心の中にある感謝の気持ちを言葉にする、ありがとうの言葉を口にすることで感謝の気持ちを改めて確認する、ありがとうの一言をいつでも口にできるように普段から心がけておきたいものです。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。